はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ドリブルは自分へのパスということで、ちょっとバスケットボールのね、技術的な話を久しぶりにしてみようかなと思います。バスケの大学と言いながらですね、結構人間関係とか、なんかコーチングフィロソフィー的な、技術的な話じゃないことをするのが私のチャンネルなんですけれども、まあ、今日はね、技術的な話をしていきます。というのも、私のね、このメインチャンネルというふうに呼んでるんですけど、 YouTube のバスケットボールの戦術とか練習を解説するチャンネルがあるんですね。で、そちらは火曜日と金曜日に基本的に、夜6時アップしてまして、動画をね。で、昨日は、動画をアップされる日でした。で、パスができるならドリブルするなというタイトルで、ドリブルなしで速攻を出す方法っていうことで、ドリブルなし5対5の動き方の練習方法を、昨日動画でアップしたんですね。で、これ結構好評で、最初の、YouTube 動画をアップするとですね、その数字がこう私のところにね、アナリティクスって言ってフィードバックされるんですけど、ここ最近では一番見られてる動画っていう風に YouTube 側から評価して褒めてもらってですね、すごいこの動画は需要があったんだなということで、今日はそれにちなんだお話をさせてもらいます。で、まだその動画見てないって人はぜひですね、このチャプターのリンクから、ボイシーの方はね、このチャプターのリンクから見てみてください。で、私はバスケットボールを教えるときに、やっぱりパスを大事に教えるんですね。で、ドリブルをしていくのも、パスをしていくのも、ボールを移動させる手段ではあるんですが、なぜパスの方を大事にするかっていうと、パスの方が速いんですよね。いくらドリブルが速くても、いくら人が走るのが速くても、パスで投げる以上に速くはならないんですよね。だから、ボールを持ったときに、用意ドンで走って、ドリブルで行くのと、ボールをビュンって投げちゃうのと、絶対パスの方が速いんで、より早く、動きを作って攻撃をしたければ、パスをどんどん飛ばしていくっていうことがすごく重要だなと思います。で、最近は私は大学生も教えているので、大学生のバスケットってやっぱレベルが高いんでね、すごくこう高度なディフェンスをしてくる中で、やっぱりそういう組織的なディフェンスに引っかからないためには、スクリーンをかけたりして、少しの隙をついてね、パスをどんどん回していくってことがいかに重要かっていうのは痛感しています。とにかくですね、高度なオフェンスをしたければ、ずっとボールを持ってるんじゃなくて、ボールをどんどん投げる、パスを回していくっていうことがすごく重要だなと思ってます。パスの方が理由としては早いからですね。じゃあドリブルはどういう時使うのかっていうことなんですけど、これはね、非常にこう、難しいというか、選手にこう伝えるのがなかなか難しいものでして、例えばドリブルなしでね、5対5の練習を、高校生なんかにはぜひした方がいいということで私はお勧めしてるんですけど、高校生とか中学生にドリブルなしの5対5をやらせるとするじゃないですか。そうするとドリブルがないもんだから、周りの選手はよく走るし、よく動くし、ボールをもらおうとして、みんながこういい流れのね、オフェンスになると。で、これはいい習慣ができたなと思って、じゃあドリブルありでいいよっていうふうにするとですね、普段通りの攻撃っていうか、また周りが動かなくなっちゃう、5対5に戻っちゃうっていうことは、これよくあるんですね。で、ドリブルってだから何のためにやるのっていうことを伝えるのってすごく難しいんですけど、私が最近ですね、使ってる言葉としては、ドリブルっていうのは自分へのパスなんだというような言い方をするとですね、ドリブルの使い方として腑に落ちる子が多いような気がします。ドリブルって、こう床にボールを投げることですよね。だから、パスをして、自分が誰かにパスをして、ね、一回ボールを手放して、もう一回走り込んでもらう、リターンパスをもらうっていうシーンがあるとするんじゃないですか。それと全く同じで、一回ボールを床にパスして、自分が動いて、またもらうっていう、そういう、感覚でドリブルをしていくとですね、そのボールをずっと持ってるっていうよりも、移動手段としてのドリブルっていう、そういう感覚が身につくようで、結構このアドバイスはですね、なかなかいいんじゃないかなって自分の中で思うんですね。 あのパスを出してもう一回もらいに行くっていうリターンパスと同じような感じで、自分が前に進めるなっていう時はドリブルをすると、自分にパスをすると。でそうじゃなくてドリブルが必要ないと、パスができそうだ、ね、味方にパスができそうだっていう時はパスを出すっていう、こういう選択でいくとですね、なんかいわゆる無駄なドリブルが減るように思っています。なので、とにかくボールを持った時は、まずなんとなくドリブルをついちゃうんじゃなくて、誰かにパスをすることをまず考えると。まあもちろんね、シュート打つってことはあるんだけど、シュートじゃなくて、移動の選択肢としてはボールを持ったらまずパスを考えましょうと、なぜならばパスの方が早いからってことですね。でパスを考えると同時に、自分が一番前に進めるなと思った時は床にパスして、自分自身にリターンパスをして前に進みましょうっていう感覚を持つと、なんかこう無駄なドリブルが減るなというふうに思ったので、ぜひともですね、こんなアドバイス、あなたのチームの練習で使ってもらえればなと思って今日は共有させていただきました。昨日ね、ドリブルなしで速攻を出す方法ということで YouTube 動画アップしております。まあその半分宣伝みたいな回になりましたけど、まだ見てないよって方はこちらね、見てみてください。よろしくお願いいたします。ボイシーの方では毎日毎朝放送しております。実は今日ね、原稿なしで話をしてるんですが、これから原稿を書いていこうかなと思うんですけど、逆にね、原稿はインスタグラムにアップしておりまして、ボイシーの方の、音源はですね YouTube やスタンド FM などでコピペしております。あなたの生活に合った形で毎日バスケの大学、聞いていただければ嬉しく思います。もしよかったらチャンネルのフォロー、そしてグッドのボタン、コメントいただけましたら、大変喜びますのでよろしくお願いいたします。次のチャプターでコメント返しいきます。お手元そのままでお待ちください。はい、ということで、いかがだったでしょうか。昨日の放送はですね、昨日の放送はまたその話かよと思われようということで、昨日はね、しつこくしつこく話をするってことは大事だよって話をしました。これに関するコメントいただきましたので、ポイントだけ読みます。宮崎先生、確かに同じ話すると生徒嫌がりますよねということで、顔体をしっかり話す人に向けて話を聞いたり挨拶をするよと小学生でも知っている当たり前のことですが言うことが多いと、注意する方が多いということですね。なるほどなるほど。100回言えば本気と思われるということがとても響きましたということで、宮崎先生ありがとうございます。影島さん、以前コーチングの話でもしつこさが話題に上がったと思います。100回と聞いてまだまだ自分は甘いなと思いましたということですね。はい、ありがとうございます。トラリさんは、最近宮田さんの話はしつこさが裏テーマであるような気がしますと、言い換えれば信念ですねということで、ああなるほど、確かにね、なんかそういう、つもりもなかったんですけど、言われてみればそうかもしれないですね。私も、気づきをいただきました。ありがとうございます。片田さん、おはようございます。今日の放送を聞いて私は体のただしい体の使い方しか言ってないなと思いましたと。ああなるほど、それがじゃあ片田さんの信念なわけですね。はい、ありがとうございます。中堅さん、同じ話を繰り返すことが大切と感じていました。先生のお話とても心強いです。明らかに聞いてない子もいますが辛抱強く繰り返します。そうですね、まあ今日言って聞いてないことはよくあるんですけど、明日言うとその子は聞くかもしれないので、繰り返し言うことが大事かなと思います。最後、宗像さん、100回繰り返す本気が伝わるというのは本当に腹落ちですねと。小学生でも最初はしつこいなという反応ですけど、もっと繰り返すと子供たちからあの話でしょうと先回りするようになってくる気がしますと。そのれば話が伝わっているということで締めたものですね。そうですよね。そんな感じで、もうなんか話する前から先生が何言うか分かるっていう、この状態って結構 理想的ですよね。はい、宗像さんありがとうございます。はい、ということで、ボイシー今日の放送に関する発見感想気づきまたは、質問、何でも結構です。コメント欄に残していただきたい。よろしくお願いします。毎日毎朝放送しておりますので、ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひ一度放送欄覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。